って語られているのであります。私たちは教会がバビロンであると自らを称するときには、そして教会と合同を共にすることができないときには、そこから出なければならないのです。続いて6節から8節までちょっと考えてみたいと思います。3番目の手になります。すなわち神の裁きの手段についての要求ということです。すべての罪は裁かれるのです。特に傲慢が裁かれるのです。2倍のマスはバビロンについて語られているのです。バビロンは自ら生きる神を離れて罪を犯しただけではなくして、他の人々をも罪へと誘いという二重の罪を犯したのです。人々は救いに導かれることがないばかりか、罪へと導かれたのです。ガラテヤ書6章7節に、思い違いをしてはいけません、神はあなたを侮るような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになりますとあります。人がまくものを人は刈り取るのです。ローマカトリック教会も恐るべき裁きを刈り取らなければならないのです。刈り入れにおいては種が何倍も増やされているのです。風をまく者は嵐を刈り取ると、ホセア書8章7節に記されています。彼らは風をまいて、つむち風を刈り取るとあります。そのことは善についても悪についても等しく当てはまるのです。したがって罪の程度が大きいだけ、裁きの程度も大きくなるのです。主イエス様だけが罪を許し、恥を負ってくださるのです。罪の中心は自己を正しいとする心です。神だけに着せられる栄光を自らに求めることが罪なのです。エレミヤ記8章29節に、いてを呼び集め、バビロンの攻め、夢を張る者は皆これを運んで陳を敷き、一人も逃すな。その仕業に応じてこれに報い、これがした通りにこれにせよ。主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶった方だとあります。またイサヤ書2章12節からお読みいたします。まことに万国の主の日はすべて怒り高ぶる者、すべて誇る者に襲いかかり、これを低くする。高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バッシャのすべてのカシの木、すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、すべてのそそり立つヤクラと、堅固の城壁、たる支柱のすべての船、すべてのしたわしい船に襲いかかる。その日には高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められると あります。また五章中国説に、しかし万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示されるとあります。自己中心の生活と傲慢さとから自分の中心に置かなければ我慢のできない態度が生じているのです。7節にはバビロンは自らを誇りとしたと書かれています。古代のバビロンもまた自分の名前を高めようとしたのです。創世記14章中1章の4節に、そのうちに彼らは言うようになったさ、我々は町を建て、板垣が天に届く塔を建て、名を挙げよう、我々が全地に知らさろうといけないからとあります。この態度に対して主なる神は裁かれたのです。これに対してアブラハムは逆の態度を持っていたのです。アブラハムは自分の名誉ではなく神の名誉を心にかけていたのです。彼に対して主なる神はアブラハムの名を高めようと約束しておられたのです。創世記中2章の2節に、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となると。主イエス様はご自分に属する者たちに栄光を与えようとされているのです。バビロンは神の子羊からの栄光を求めないで自らの栄光を表そうとしたのです。バビロンは7節に書いてありますように、私は女王のように治めよ、やもめのようではなくと語っているのです。この言葉の中には傲慢と高ぶりとが現れています。人は神に頼ることを求めないで自らが中心に立とうとするのです。しかし神から独立しようとすることはちょうどやもめとなるのと同じことであります。神から離れることは孤独になることです。バビロンが自らの富を誇り、心の虚しさと神から離れていることを気づこうとしないのです。7節に、彼女は心の中で言うのでありますが、それは独り言です。同じような独り言を聖書の中で見出すことができます。マタイ伝24章の48節に、ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰るまいと心の中で思えと書いてあります。すなわち悪いしもべは主人の帰りが遅いと心の中でつぶやいているのです。ルカ伝中二章の中級節に、そして自分の魂にこう言おう、魂よ、これから先何年分もいっぱいものがためられたさ、安心して食べて飲んで楽しめとあります。富むものは私は中部のものを蓄えたと言ったのです。ラオディケアは黙示録三章中7節によると、私は豊かになった、何一つ不自由のものはないと言ったのです。三章中7節に、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で 裸のものであることを知らないとあります。この言葉の中に自己を誇りとし、自らに目くらとなっている者の姿が描かれているのです。このような態度に対して、私の罪を憐れんでくださいと懇願する人とは大きな違いがあります。このように懇願することによって救いと解放と癒しとが与えられるのです。バビロンはただ自らのことのみを考えているのです。バビロンは自らのみを愛して自分だけを大切にするのです。同調心、思いやりとか心遣いとかいうものをバビロンは全然知らないのです。7節を見ると分かりますが、私は苦しみを見ることがないと言っているのです。バビロンは少なくても千年間大丈夫であると思っているのです。今まで私たちは第1番目の点、すなわち1節から8節まで学びましたが、すなわち裁きの判決について考えたのです。もう少し続けたいと思います。すなわち第2番目の点、この世の悲しみと天国の喜びについて9節から20節までに学んでみたいと思います。まずお読み足したいと思います。9節から、彼女と不貧困を行い公職にふけった地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣き悲しみます。彼らは彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて、こう言います。災いが来た、災いが来た、大きな都よ、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬のうちに来た。また地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もはや彼らの商品の買う者が誰もいないからです。商品とは金銀宝石真珠麻布紫布絹絹の香木、さまざまの象牙細工、高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また日系香料、香香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、ミグ、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人の命です。またあなたの心の望みである熟した果物はあなたから遠ざかってしまい、あるゆる派手のもの、華やかなものは消え失せて、もはや決してそれらのものを見え出すことができません。これらのものを飽きなって彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて、泣き悲しんで言います。災いが来た、災いが来た、麻布、紫布、絹布を着て金宝石真珠を飾りにしていた大きな都よ、あれほどの富が一瞬のうちにあれ廃れてしまった。またすべての船長、すべての船客、水夫、海で働く者たちも遠く離れて立っていて、彼女が焼かれる煙を見て叫んで言いました。この素晴らしい都のようなところが他にあろうか。それから彼らは 頭に塵をかぶって泣き悲しみ。